コロサイ人への手紙、あのショーアジアといわれるトルコの付近なんですが、あそこにコロサイという町があります。その町にある教会、クリスチャンたちの集まっている教会にパウロという伝道者、イエス様を信じた、まあ、ある意味では弟子の弟子になるんでしょうか。でも直接的にイエス様にお会いしてますので、直接のお弟子さんなんだと思いますが、そのパウロがまだ一度も会ったこともない、そのコロサイのクリスチャンたちに対してこの手紙を書いているというふうに、ちょっと頭の中で理解しておいていただきたいと思います。一度も会ったことのない人に手紙を書くというのはなかなか難しいなというふうに思います。で、頭の中でちょっとそのように、一度も会ったことのない人にパウロが手紙を書いた、じゃあどんなことをパウロは伝えようとしてこの手紙を書いたんだろうな、そんなことをちょっと考えながらここを見ていきますと、いくつかのことが分かりますが、特に一つですね、コロサイの教会に特別にこれといった問題があったわけじゃないんです。コリントの教会やガラティアの教会のように特筆したこれはとても大きな問題だということ柄が特にあったわけではない。だけれども、これは私たちの今の日本の教会でも同じだと思うんですが、特別にこれって大きな問題っていうのがあるわけではないけれども、この地域に住んでいる私たち、この世界に住んでいる私たちは自然とこの世の中のものの見方や考え方が私たちの心の中に、思いの中にこう入ってきて、気づかないうちにクリスチャンにはふさわしくないものの見方や考え方がこのしてしまう、そこに染まってしまうって言ったらいいでしょうか。そういう危険性というのは、これはいつの時代でも、そしてまたどこの教会にあっても、どこの国の教会でも起こってくる事柄だろうと思います。で、そのようにコロサイのクリスチャンたちに書き送った手紙はどうもそういった性格のもののようです。で、ですから、ここを見ていきますと、3章のここにこんなことが書いてあります。まあ、ですからということで、 前回見たところですが、3章の5節というところですが、先ほど読んでいただいたところのちょっと前ですが、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですってこう言ってますですね。偶像礼拝って特別な社があるとかなんとかっていうのもあるんでしょうけど、それだけではなくて、ここを見てみますと、人間の中にある罪人の状態、これが私たちの心の中にいつの間にかこう私たちの心を支配していく。クリスチャンでありながら、そういった思いに、ここで挙げられているような思いに私たちがこの汚されていくっていうんでしょうか、影響を受けていく、そんな事柄っていうのが多々あるだろうと思うんです。でも私たちはそういったことも当たり前だ、仕方がない、誰でも持っているよというふうに言ってしまうのが、実はコロサイの教会の人たちの問題だったんだろうと思います。で、当時ですね、考えてみますと、この不貧困、前回もお話ししましたが、不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりという、これらは当たり前だったんですね、当時の世界では。ですから、これが当たり前じゃない、これは間違いなんだ、罪なんだっていうのは、クリスチャンたち以外はこのことが特に悪いことだというふうには考えていなかったようです。特にこの不信仰だとか汚れとか情欲というふうに言われるような事柄っていうのは、当時の文化では、まあ、それなりの基準はあったにしても、キリスト者が考えるようなこういう不貧困だとか汚れだとか情欲だとかっていうものを偶像崇拝と同じなんだ、いや、それこそが偶像崇拝なんだというふうに、完全に罪だよってこう言い切る、これはキリスト教会だけではないでしょうか。で、 パウロはコロサイの教会がそういった世の中の常識とか当たり前っていうことに対して危機感を持たない、で偶像崇拝ですっていうことによって、これは絶対にクリスチャンとして唯一の誠の神を信じている私たちはそれらは絶対に第一にしちゃいけないんだということが改めてここでパウロによって偶像崇拝なんですよそれらがと言われることによって意識するんですよね。そうでなければ意識する機会がきっとなかったという現状だろうと。でそういう意味で今日テキストとしているところの12節から17節というこの箇所は一つの前提があります。前提があるというのは、私たちクリスチャンはこの世の人たちっていうんですか、クリスチャンでない人たちって言ったらいいでしょ、人たちと何を第一にするかとか何が正しいとするかという基準が全然違うんだ、違う基準の中に生きるものとなったんだということを前提にしています。それは前提にしているということはどういうことかと言いますと、この3章の1節でこう言ってますよね。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。もしあなたがキリストともによみがえらせられたのならということは、これはイエス・キリストが十字架について死んだ、実際に死んでいるわけです、殺されたんです。でもそれは単なる妬みで殺されたんじゃなくて、それは神様のご計画だったんだ。そのご計画というのは、私たちが神様に近づくために、いや神様に受け入れてもらうためには、私たちが自分の力や努力では神様に喜んで受け入れてもらえるようなものにはなれない、罪人なんだ、罪に対しては刑罰が必要です。で刑罰が行われて初めてその人は許される、まあ許されたとは言わないけれども、罪に対して刑が執行されるんです。あと罪に対して刑が執行されたといったときに、神様に対して犯した罪の刑が執行されたときは、私たちは滅びです。新約聖書で言えば天国に行けない、いやじゃあ天国がなければこの世煉獄があるって、そういうんじゃなくて、天国に行けないってことは神様の裁きで地獄であるっていう、そのことははっきりとしています。でそのようにして、私たちがもしイエス・キリストが死なれたのが私の罪の代わりに、刑罰を受ける代わりにイエス様が受けてくださった、そしてイエス様は十字架について死なれた後3日目によみがえった、まさに新しくこう生き返るという、そういう新生ということが実はイエス様において実現をしたんだ。だから私たちが死ななくても、イエス様が死んだことが私のためであると信じて受け入れるならば、あなたの刑罰はもう神様から受けることは、あなたは刑罰を受けることはないよ、なぜならば私の身代わりにイエス様が十字架について死んでくれたんだから。だからあとあるのは、イエスがよみがえったのと同じように、私たちも新しくよみがえられる、される新しいものにされた。ですから実際に私たちは死んでいないんです。でもイエス様が死んでよみがえった、それと同じように死んではいないけれども、イエス様が刑罰を受けてくださったんだから、今生きている私はイエスがよみがえったのと同じように、よみがえられたていただいたあのイエス様と同じものの立場に私は置かれて今生きている。だからこの地上で生きているのは、もう裁きを受ける前の私が生きているんじゃない、もう裁きが終わって刑罰が終わった後、イエス様がよみがえったのと同じ立場で私たちは罪許されたものとして今生きているんです、というのが ここで言うキリストと共によみがえらせられたのならっていうことです。もう立場が変わったんだよ。神様の前に人が何と言うか関係ありません。神様の前に私たちは神様の目から見てもう裁きを受けなくても良いものというふうに見られる立場が置かれた。そして私たちが今生きているのはかつての古い生き方から新しい生き方ができるように変えられたんだ。で、新しく生きるものとなったものは何かというと地上のものですから、この五節で言っている地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪り、こういったこの生き方からもう離れたものなんだ、こういった生き方をもうやめたものなんだっていうふうに言っているんですよ。じゃあこういう生き方からもう離れたもの、そういった生き方をもうやめたものなんですよね。そういう生き方をしなくても、逆に言えば済むものとして私たちは復活したんですから、事実ともに復活した立場にあるわけですから、そう見られているんですから、それにふさわしいものとして私たちがじゃあどう生きたらいいのですかというと、ここであるようにこの上にあるものを求めなさい。これは神様イエス・キリスト、天に昇られたイエス・キリストを求めなさいと言っています。そしてさらに地上のものを思わず天にあるものを思わないさも、これも言い方は違うけれども同じであります。天国のことを思いなさい、こういうふうにこう進めているわけであります。ですから私たちはこの際の手紙を見ますとね、もうクリチャンというのはこの地上においては今までクリチャンでなかった時代の生き方や、またクリチャンでない人たちがいいと言っていること、それは楽しいと言っていること、そして正しいと言っていること、そういったことを自分も同じように楽しんだりいいというふうに評価しない、そういう生き方をしないものに新しくなったんだというふうに言っています。で、この新しくされないと実はクリチャンとして生きる資格がない。つまりクリチャンとして新しく生きるということは、ちょうどここで言っている服のように古い人を脱ぎ捨てることなんだ。脱ぎ捨てないと新しい人を着ることができません。だからクリチャンとして上のものを求める、天にあるものを求める生き方っていうのは、もうすでに私たちをイエス様を信じたならば神様の呪いの下にある生き方からもう離れたものなんだっていうこと、つまり古い自分の生き方をやめたもの、捨てたものとして新しい生き方をしようではないか。だからね、周りがみんながやってるから私もやってもいいよ、クリスチャンって言ったってね、でもこの地上に生きてるんだから仕方がないよ、みんながいいって言ってることに逆らえないよねというふうな生き方、そういうこの地上に縛られたこの地上の体の諸部分、そういうこの欲望にこの縛られて一致も察知もいかない生き方、それをやめたはずですし、またそういう生き方をしなくても良い生き方、それがキリスト者の生き方なんだ。じゃあ誰が、そう、私たちはじゃあこの自分が神様に喜んで受け入れてもらえることなどできないと、そういう立派な人間になることはできない、じゃあどうしたらその良いのか、新しい生き方を、人生、今までの嫌だった自分の生き方をやめて、この世のみんなが当たり前と常識と思っていることに対してこのズルズルと引きずられていくような生き方かをやめて、本当に真実な生き方をすることができるようになるためにはどうしたらいいのか、何をしたらそういうふうになれるのか、信じるものになることができるのか、新しくされるのかというと、ここに この10節、じゃあごめんなさい、12節で、こういうふうに言っています。12節で、誰が悩むか、クリちゃんがイエス様によって救われていない時の古い生活を捨てた、その生き方をしたいと願う、新しくされる、そのように生きるためには誰がそれはじゃあできるのかと言いますと、12節、それゆえ神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者としてってこう言っていますよね。これを見ていきますと、まずこの12節以降で進められている生き方、どんなことかというと、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと言ってます。こういう生き方、こういう生き方をどうしたらできるのか、皆さん頑張ってこういう生き方します。私は多分一日持たないと思うんですね。なんかことがあるとすぐこう苛立ったりなんだりして、深い同情心だとか親切なんていう問題ではなくなってしまいます。と、この私たちがこのような生き方を、じゃあ私には無理なのかと言いますと、このコロサイ人への手紙は、この新しい三章の一節で言ってるように、キリストも蘇らせられたのなら、だら、じゃあ誰がキリストも蘇らせられたものなのかっていう問題ですよね。誰がなるのか。そうすると、それが12節で別の言い方で言ってるのが、それゆえ神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者としてって言っています。ここで私たちが頑張って愛されるものとか聖なるものとなれと言っているんじゃなくて、もうされたものなんですよね。選ばれたもの、そして聖なる、愛されているもの。ここには私たちの努力によって、実はキリストをとともによみがえらせられたものとなるのではなくて、神に選ばれ、そして聖なる、愛されているということのゆえに、実はクリスチャンとしての新しい歩みが始まるし、よみがえらせられたものという生き方をする資格が与えられているんだ。私たちがクリスチャン生活を歩みたいとするならば、それは私たちが努力してクリスチャン生活の資格というものをしてもいいという資格を私たちが持つとか、それをこう身につけるというものではなくて、もうそのクリスチャン生活をする資格というのは神様によってもう与えられたものなんだ。与えられたっていうことが前提なんです。そうするとね、これが言えます。皆さん、もうダメだよとか、私のようなものはこれ無理だよ、私にはふさわしくない、だって三日坊主どころか一日坊主ですからもう無理ですよ、というふうに自分で自分に対して諦めてしまったり、そして自分がこのパウロによって進められているこの12節以降の生き方というものを自分でもうダメだよって放棄してしまう、 してはならないということを逆に教えられます。もし私たちが自分の努力でクリスチャン生活というものにふさわしいものとしての生活を始めるふさわしいものになったとするならば、これ永遠にそれ無理だと思います。でも私たちがクリスチャン生活を、非常に人間的には賭けだらけかもしれないけれども、私たち自身がクリスチャンとして生きていくというその資格は私たちの努力によって勝ち取ったものではないので、私たちはクリスチャン生活を いつでもどこからでも始めることができる。ただ勝手にね、私たちがもうクリスチャンにふさわしくないとかね、ああもう私は教会行くような資格はない、もう少し清くなってから、もう少しいい人間になってから教会に行きますという言い出し、絶対に一生来れません。そうなってしまう。でパウロはそれに対して、あなたの功績によってクリスチャン生活を送るということが許されるわけじゃなくて、あなたは神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとなったんだから、されたんだから、だからそのようなものとしてクリスチャン生活を以下の通り送りなさいという勧めが来るわけです。もし本当に私たち自身のこの能力で、有無で、良い行いとか評判が良いこと、努力したこと、それらによってクリスチャン生活を送る資格があるとか教会に来る資格があるとするならば、先ほども言いましたようにそれは無理であります。この結果、私たちがクリスチャン生活を送る資格というのは、私たちの側に全くこの関係なく、クリスチャン生活というのは神様の側から始まっているんだということに気がつかなければなりません。でなければパウロはコロサイの教会の人たちにこのような勧めはしても無理だろうなっていう話になってくる。多分にここでね、教会にいらっしゃる人たちで、私をはじめ皆さんの中で、これここで言われてる12節以降の17節までのことをね、さあ、あなただったらできるでしょうね、じゃああなたに勧めます言われたら、うん、頑張るって、頑張ります。これ言われたら私ね、もうちょっとやめて他の人に回して、私無理です、那覇先生に回してって、きっと私だったらこう言っちゃうと思う。私にはそれはもう難しい。でもそれは私にも、このメッセージはパウロの手紙は私にも語りかけてるんです。こんな不完全で、こんなにクリスチャンとしてふさわしくないと思われるようなこの人に対しても、パウロはこれを進めているわけであります。で、このその個人の資格に、ですから全く関係なく、神様はコロサイの人たちを、つまり私たちをも神の奉仕に選び分け、これを聖なるもといとされたとしてくださったということです。しつこいようですけれども、繰り返して申し上げます。それは自分の正しさではなく、神様の恵み、また彼らの、私たちの魅力ではなく、コロサイの人たちの魅力、人間的な素晴らしさではなくて、神の愛に基づいて実は進められているということであります。ですからこの神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものというクリスチャンに対するこの評価、こういう言い方は新約聖書の中に実は他にも用いられていることが、人がいます。これは何かというと、イエス・キリストに対しての評価であります。その口に偽りがない、そして慈愛に富んでいる。で、イエス様は自らの、私たちはイエス・キリストの十字架によってそういう資格が与えられたものですけれども、イエス様はその資格、能力を初めから持っているんです。それがイエス様です。それと私たちはその同じイエス様に対して言われたあの評価を、キリストの十字架の贖いのゆえに、功績のゆえに、私たちも同じように言われるものと実はしてくださっているということが、私たちとイエス様との違いであります。イエス様は生まれながらにしてそうなんです。でも私たちはイエス様の十字架の贖いによってのみ、初めてイエス様と同じ評価を受けるものとされた、見てくださった。キリストのこのなされた技を私たちのものと見てください。これが、まあ、神学的に言えば、義の天下という、功績の天下という言い方をします。で、そのように私たちには資格がないけれども、キリストにあるものとして キリストが見られているように、呼ばれているように、私たちもキリストと共にあるならば同じような評価を受けるものとされる。これは恵み以外の何者でもありません。ですからキリストはペテロの手紙などを見ますと選ばれたものと言われ、そしてヨハネの福音書などを見ますとこれは聖なるものと言われます。そしてまたマタイによる福音書なんかを見ますと父なる神に愛されているものというふうにイエス様については言われています。そのようにまた呼ばれます。そしてクリスチャンというのがしつこいようですが、神の民として自分自身を見るときには決してそんなふうに能力的には言えないけれども、キリスト個人に対してキリストに言われたことが、クリスチャンが神の民としてキリストを信じているという、神の民とされたということで、このゆえにキリストと同じように私たちクリスチャンは神様の前に評価されているんですよ。で、じゃあその評価されているものとしてどういうふうに生きるのかといったときに、この3章の5節から11節まではちょっとこう否定的な面というんでしょうかね、消極的な面として、こういうものをやめなさい、こういうことを捨てなさいっていう消極的な面の勧めであるわけですが、じゃあこれはダメだよ、こういう生き方はダメだよ、こういう生き方もダメだよ、じゃあクリスチャンってどういうふうに生きたらいいのという積極的な意味でのこの勧めが12節以降なんです、ね、それが12節以降の、やっぱり私たちはこの10節で新しい人を着たのです、新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされん、真の知識に至るのですというふうに言っています。つまり古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着る、じゃあ新しい人を着るってどういうふうに生きることなのということの具体的な適用が実は12節以降なんです。クリスチャンらしく生きましょう、新しい人として生きましょう、生きていきましょう、じゃあ具体的にどういうふうにすることが、生きることが、ああクリスチャンらしい生き方なの、新しい人生を始めた新しい生き方なのというと、12節のこの生き方です。つまり何かというと、まずその新しくされたものとしてふさわしいもの、クリスチャンとして生きるにふさわしい資格を与えられたものとして、じゃあ具体的に何、どういうふうに生きたらいいかというと、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいというふうにまず5つこう挙げられていきます。で、ここで気をつけなければならないのは、これはクリスチャンとして新しい人を着たものとしてキリストにあるものとして生きていくということの適用ですよね。どう生きるかという生き方です。でもなんかすごく抽象的っていうふうに思うかもしれませんけれども、実は私、この際のクリスチャンたちはそういうこの新しい生き方、もう古い時代のみすぼらしい服、人を脱ぎ捨てて、この際の人々はキリストという新しく美しいこの服を身につけるというふうに進められていくわけです。それは私たちにも同じように進められているわけです。そこで、この際の人たちの新しい立場にふさわしい生き方こそが彼らの生きる道だ。そうするとですね、この素晴らしい服装というのはどういうことなのかわからないですよね。だって今まで常識だと思っていたことが初めて悪いことだと言われるわけですから、これが偶像崇拝なんだよっていうふうに言われます。じゃあどういうふうに生きたらいいのか。で、その時に私はこの具体的なキリスト者として新しい人を着たものとして新しくキリストちゃんとして生きていくというその生き方っていうのは、実は 日本人は、なかなかその模範を見ることができないだろうと思うんです。つまりキリスト教の歴史が浅いので、クリスチャンというのはこういう生き方をしましょうよっていう、そういう模範がやはり少ない。で、例えばクリスチャンホームで 1世代2世代3世代ってね、クリスチャン家系がこう続きますと、親を見て、あ、クリスチャンってこういうふうに生きていくんだとか、そういうことが模範があると思います。だけれども皆さんはどうなんでしょう、クリスチャン2世の人っています？2世ですよね。そうすると親を見るとクリスチャンってどういう生き方なのかっていうのがはっきり分かると。クリスチャンの親ってどういうものなのか、そういうことが模範としてあると思うんです。で、私なんかはそこら辺のところがすっごくこの、葛藤のあるところでして、そしていろんな意味であっちにつまずき、こっちにつまずき、そして子供をつまずかせちゃうという非常にこの苦しみの中に未だにもがいているわけですけれども、じゃあ新しい人として生きるって具体的にどう生きていくんだろう。その時に私たちは、多くの人がこのまだ歴史の浅い中で、家族の中でクリスチャンがいればそのクリスチャンの生き方を見るでしょうし、そしてまたはこのクリスチャンの親や家族を見て失望する場合もあるけれども、その代わり他のクリスチャンたちを見て励まされるとかっていうことも当然出てくる。で、クリスチャン人口が少ないと、この世の中の価値観とクリスチャンの価値観との戦いの中で、圧倒的多数の、考え方になかなか いつの間にか染まっていくということが起こってきます。じゃあ今はインターネットがありますから、欧米のクリスチャンの生活を見ればいいじゃないですか。で、そういう形でじゃあ参考になるんでしょうか。もしパウロがそういう具体的なそのクリスチャン生活というのは、例えば服は私今背広着てますから、はい、クリスチャン男性は背広着なさい、ネクタイはちょっとこれ私派手です、派手なのやめなさい、で、そういうふうなこの形、目に見えるこの具体的な形を示して、これ以外はダメですよっていうグループもありますよね。女の人はズボン履いちゃいけません、スカートだけですとか、髪の毛はこう女の人は長くしなきゃいけませんというふうな、このクリスチャンスタイルというもので模範というふうに考えていくとするならば、パウロはもっとここのところでこういうことよりもっと詳しく書いていった方が良かったんだろうと。しかしここでパウロはこの原則を言ってるんですね。つまり私たちはクリスチャンというとして生きるという、キリストを生きるという新しい生き方というものを私たちはすることができるようにされたわけです。じゃあ新しい生き方を具体的にどういうふうに生きていくのっていうのは、それぞれの実は生活または地域文化によって服の型だとか、または服の模様、これはそれぞれがその文化の中で実は形作っていくのがクリスチャン生活じゃないでしょうか。具体的な、ただ問題はその形は何でもいいじゃないんですね。原則があるんです。クリスチャンとしての生活の方、服装っていうのは原則があります。クリスチャン生活、どんな方の服を着てもいいですし、またどんなその服に模様をつけてもいいです。でもその模様だとか形には原則があります。その原則が何かというと、深い同情心持った方であり、またそれを表す模様、これから切り離されたものであってはならない。じゃあそれとさらに慈愛ということ、これは私たちがクリスチャン人生を送っていくときに大切な一つの原則です。じゃあ慈愛って言ったって、慈愛の示し方ってみんな違うじゃないですか。地域によっても、その人の能力によっても、表し方、好みによっても表し方は違います。違っていいと思うんです。みんなが同じ服装する必要はありません。 またしたらおかしいと思うんです。なぜならば能力も違います、賜物も違います、好みも違います。でも原則があるんです。その原則はそのクリスチャン生活の中に慈愛っていうことを抜いた、その原則を持って私たちの生き方の服装というものをしなさい。そしてさらには謙遜、そして柔和、寛容、そういったものを基本にして身につける。それを基本にしてです、それを自分の生き方のベースにして、そしてそれぞれの形模様という人生設計ができるんじゃないでしょうか。もしそれを非常に細かく規定していったとしたならば、律法になっていってしまいます。私たちは神の愛と恵みによる選びによって、コロサイのクリスチャンたちと同様、新しいキリストにある服、つまり生き方を身につけるのにふさわしいものとされたわけです。ですから私たちもそのふさわしいものとされて新しい服を着るんですが、着るときに同じデザインや模様を模倣する必要はありません。キリストにあって死んでキリストに蘇ったものであるというので、新しい服を着る資格は十分に与えられたのです。ですからその服をどのようにデザインし、どのような模様をつけていくか、型を作っていくか、それは各自のクリスチャン生活そのものではないでしょうか。先ほど言いましたように、そこに正しい一つの基準があります。ですから身につけなさいと言っているところであります。で、この身につけることの中に何かと言いますと、深いこの同情ですよね。深い同情心と言っています。で、この深い同情心というのは、こういう意味があるそうです。つまり人間としての、人としての最も深い部分に実は影響を与えるような、この他者に対する理解力のことです。人を理解するっていうのを同情心という表面的なことで決断をしないことのようですね。私たちは見た、今はなんかどうも見た目ってみたいですね。その人の心だとかなんとか見た目で決まる。でも聖書ではそうではなくて、本当に深い人間の深いその心の内側を理解していく、それを実は同情心、普通同情心と言いますとただ単にかわいそうだねかわいそうだねっていうのを同情心のように言うかもしれませんけれども、どうもここで言う同情心っていうのは、これは本当に人間のその人の 他の隣人の最もこの心の深い部分に触れていく、そして理解をしていく、そういう心のようであります。で、このようなことからさらに続けていきます。このような心から同情心というのは、さらにこの親切だとか慈愛と、やはりこれは切り離すことのできないものとして続けてあげていきます。で、このここで言っているこの、今私親切というふうに言いましたが、実はこの親切という言葉は新改訳では慈愛というふうに訳されています。パウロの強調する基本的美徳というのは何かと言いますと、この全ての人に対して、隣人に対して選別することなく、または自分の好みによることなくって言ったらいいんでしょうか、この親切にしていく、こういうこのことが実は慈愛というふうに、短く言いますがそういう理解のようです。しかし現代においては実際にはそれがどれほどこの慈愛深いとか親切にするということが人間生活において、クリスチャンとしてこの世の中で証ししていくことにおいて基本的な事柄、親切にするということ、これが実はどれほど重んじられているだろうかなというふうに思われてならない時代になりました。 慈愛とか親切なんていう言葉は今日はどこでしょうね、死語になっているんじゃないでしょうかね。そうでもないでしょうか。あの親切でありなさいとか慈愛深くありなさいなんていうのがキリスト教会以外で言われているでしょうか。まあ哲学なんかでね、あのヒューマニズム的なことでは慈愛とか慈悲だとかということを言いますけれども、しかし現実的にそれを私たちの人生の生き方の中の大切な要素として人に親切にするっていうことが本当に言われているだろうか。そんなことを考えさせられるのであります。そしてその次に出てくるのが謙遜であります。親切が人に対するクリスチャンの態度だとするならば、謙遜というのは自分に対するクリスチャンの在り方を言っています。謙遜というのは、ここで言っている謙遜というのは、まあ他でも言われていることなんでしょうけれども、ピリピ人の手紙の中にもあることなんですが、謙遜というここでパウロが言っていることは、もっと別の言い方をしますと、自分の権利を進んで捨てること。今流行らないよねこれね。それとか逆に、私の権利、私は私を褒めたい、人が褒めてくれなきゃ自分で自分を褒めたいっていうくらいの自分の権利を主張する時代です。でもそれはキリスト者として、あの生きていくクリスチャン生活設計の元とはならないんですね。いや、自らの自分の権利を捨てていくという、そのことがクリスチャン生活を描いていくときに大切な原則だというふうに言います。で、このことはパウロに言わせると、ピリピの手紙にもありますけれども、キリストに模範があるって言ってます。神の在り方をね、捨てることができないとは考えないで、しもべの姿をとった、使えるものとなったという、キリストにこの最高の服の模範を私たちは見ることができる。ですからクリスチャン生活の中で自分の権利を自らが自分で放棄していく、捨てていくということは、クリスチャン生活のある意味でベースである。で、何をもってじゃあ捨てていくか、と言いますと、それは様々なあの生活の場面で具体的には人によっても違ってくるだろうと思います。そしてさらに今度はこの慈愛と謙遜が肯定的に言われた後、次に否定的に外側に働いたこのものであるとすれば、柔和という問題が次に出てきます。この柔和は人が他人に近づく時に表される、これは謙遜の一つであります。で、自分の権利を主張し続けて人と会ったら、柔和な会話ができませんし、関係はできませんよね。じゃあ自分で自分のその権利を自らがこう捨てていく、退けていくっていう、そこに生まれてくるものは柔和だというふうにパウロは言うのであります。ですから柔和というのは、この人に対して人と関わっていくときに表されるこの温和な謙遜の一つだというふうに言うことができるんじゃないでしょうか。ですからこの順番が重要なのであります。そしてもう一方としては、寛容というものが出てきあります。寛容というのは、人が他人に反応するときにこの表されるこの謙遜な親切のことであります。寛容ですね。で、柔和は失礼な態、失礼や傲慢をこう否定することですが、寛容よというのは、ここで進められて、寛容というのは具体的にはどんなことかと言いますと、恨みや怒りを否定するものであります。それを寛容というふうに言います。寛容がないっていうとすぐ怒る、自分の権利というものを主張すると私たちは寛容さを失います。そして親切どころか自分の立場を主張します。 そこにはクリチャン生活の基本となるものはそこからは見えません。ですからクリチャン生活という新しい、この服を 着たものがこの自分の生活の中で描いていく基本的ベースというのはこの柔和さであり寛容であります。そしてさらに13節以降で、まあ、長くなりますからまた次回にいたしますが、あのクリチャンとしてふさわしいそのデザインされた服っていうのは何かと言いますと、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。これは今まで言ったことのね、それをさらに別の言い方で詳しく適用している箇所です。でもこの時に例えばあの互いに忍び合いなさいって言った時に、いや私はあの人に本当は言わなきゃいけないんだけど忍び合わせしさえ我慢すればいいんだから、うわーってこう何を入れても我慢するっていうことが実は互いに忍び合うということではないことも含めていただきたい。じゃあ互いに忍び合うということはどういうことなのか、それが実は柔和や寛容ということのにつながるんですが、それがあの私たちクリスチャン生活の中で人それぞれの在り方があるでしょうね。でももう一度互いに聖書が言っている忍び合うというのは誰なの、どういうことなのかということ、それもこの見ていきたいと思います。でそれが実は互いに愛し合うということにつながっていく、互いに愛し合いなさいという命令を互いに忍び合うとかこのいうことが なくして、互いに許し合うということはありえません。そんなことをまた次回は見てまいりたいと思います。ただもう一度言います、クリスチャンは新しいキリストにある服を着る資格が与えられているということを、与えられた人たちのことをクリスチャンというふうに言うんだということを忘れないでいただきたい。もう一つは新しい服のデザインや模様というものは、形というのはキリストにある服としてあるべき原則原理はありますけれども、具体的なデザインや模様は、まあ、あの在り方は、形や在り方は原則に従って自由に、そして各自の生活スタイルの中で形作り、この模様を描いていくべきではないでしょうか。決して他の人と比較すべきことではありません。そして比較する必要もありません。良い意味でも反面教師的な意味でも参考にすることは時には役に立つかもしれません。しかし役立つだけであって、どうしても同じでなければならないというものではありませんし、どうしてもこうでなければならないというふうなデザインやまたはその形があるわけではありません。ですから私たちが置かれたところで、それぞれの与えられた賜物や個性でクリスチャンという新しい服をやはり制作した生き方をしていただきたいと思うんです。で今新学校で福音と文化をね、授業でやってもう終わったんですけども、その時に今回マハ先生も来ていただきまして、アメリカ人のクリスチャンの在り方考え方というのと、日本人のクリスチャンの在り方、特に礼拝の持ち方とか礼拝について考え方とか賛美についての考え方の違いというものがあるわけです。で昔はアメリカ、日本がアメリカとの戦争の中で負けまして、そしてアメリカから宣教師がこう国策として派遣されてきます。その時に宣教師がしたことは何かというと、全部アメリカ的にすることでした。である牧師はクリスチャンになった人は全部その宣教師に言われた、ちょっと極端かもしれませんが、畳ダメです、テーブルダメです。でその先生は習字をする、書道もです、書道もこれもダメです。そして全部床にして、そしてテーブルにして、でベッドにして生活したそうです。でそれがクリスチャンの生活だっていうふうに教えられました。でそれが 実はクリチャン生活ではない、それは欧米スタイルのクリチャン生活であって、日本人は日本人のクリチャン生活あり方というのがあるはずです。この原則、しかし原則があるんです。その原則をもとにして日本人のクリチャンとしての生き方、それは一人一人が実は描いてほしいんです。そういうクリスチャン生活であったとするならば、本当に楽しいクリスチャン生活になりません？私日本人として、男性として、女性として、私こういうこの原則に当てはめた、この原則をもとにしてはクリスチャン生活っていうものをエンジョイするっていうことは十二分にできるはずではないでしょうか。そしたらば、それぞれが皆こう楽し、本当の意味で主にある楽しいクリスチャン人生を送ることができるんじゃないかなというふうに思うのであります。そんな自由なこうクリスチャン生活を、原則のもとで自由なクリスチャン生活人生を一人一人が自分というキャンバスにその色をつけ、形をつけ描いてほしいと思います。そしたら個性があって綺麗じゃないですかね。描く私たちもきっと楽しいんじゃないでしょうか。そんなことを覚えてなりません。パウロはコロサイの人たちにそういう生き方、クリスチャンとしての生き方をしてほしいと願っているわけです。しかしややもすると、私たちは、救われる前、クリスチャンになる前の古き体の諸部分の影響を受けて、そしてこの原則を壊した、全くクリスチャンとしての原則とは全く相反するような生活をしてしまうことがあります。ですから気をつけていかないようにと、気をつけるようにとパウロはここに進めているわけであります。できるかできないかではありません。達成できるか達成できないかではありません。クリスチャンとしてこういう生き方こそがふさわしい生き方だと認めるところから始めなければなりません。それはキリストを模範とするということがパウロのここでの主張であります。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちは新しい服、まさにキリストという服を着ます。そしてキリスト者としての生き方、また歩みは本当に人それぞれが違います。違って良いわけであります。しかし主よ、キリスト者としての本当にパウロが求める原理原則、そのもとで素晴らしいキリスト者の生活が描けるはずでございます。私たちもそれにチャレンジしていくようにと進められています。どうかこれからの歩み、この人生にキリスト者としての素晴らしい模様を描いていくことができますように、そんな楽しいクリスチャン生活を送ることができますように、私たちに知恵をお与えください。私たちにこの原則を日常生活の中でしっかりと根付かせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。